それでは早速ですね、午前中の続きで2章の4節からですね、見てみたいと思います。4節からまずは6節までをお読みします。お読みしますね。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、地にはまだ一本の野の灌木もなく、まだ一本の野の草も芽を出していなかった。それは神であられる主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである。ただ霧が地から立ち上り、土地の全面を潤していた。この天と地が創造された時の経緯を遡って話しています。で、この経緯という言葉はトルドットと言いまして、ヘブライ語で家系とか、系図とか歴史、というふうにも訳すことができて、後で歴史っていうふうにも訳されている箇所があります。これが創世記の中に何度も出てきまして、まあ、意味的には何々のその後の展開はこうなるよという意味です。だから天と地が創造された、時の展開、その後の展開ですよという意味になります。すでに先ほど午前中で読んだように、神が人をご自分の形に作られて、男と女に彼らを創造されたということを神はすでにお話になっているのに、また、ここ今読んだよ、これから読むようにですね、これ人を神が作る、ところになっていくわけですね。6日目のところの人間の創造を改めてこう見ているわけなんです。で、この聖書を読むときにですね、このまず大まかなことを神様はこうざーっとこう話されて、そしてまた少し戻って、ここについてはこうなんだよっていうこの話し方をいろんなところで行われます。だからこう厳密のこう時系列的になっておらず、螺旋状になっているって言ったりですね、こういう感じですね。螺旋状になって神様はお話になっていて、ここでもこの人間、ご自分の形に作られた人間がどうなったのかという展開をお語りになっています。で、一本の野の灌木もなく、野の、この一本の野の草も芽を出していなかったとありますから、これはあれですね、3日目のところでしょうね。そして興味深いのは、霧が地から立ち上り、土地の全面潤していたとあるんですけれども、この霧がですね、新改訳のこの下のところを注釈を見ますと、あるいは地下水というふうになってますですね。当時は雨が降っていなかったと考えられます。そしてノアのこの時代の洪水の時に雨が初めてこの天から天の門が開かれてですね、降ってきたというふうに考えられるわけですね。ですから今回は学びませんけれども、ノアが箱舟を作ったというのは相当な信仰が必要なんですよね。単なる洪水だけなくて、雨も降っていなかったと考えられる状況の中で箱舟を作りなさいと神が言われたからなんですね。そして続けて、その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。生き物と、まあ、英語だと living soul、生きた魂となったと書いてありまして、霊を持った人となったと訳す、いうことですね。人間が成り立っている部分は3つあります。今皆さん目視することができる体ですね、肉体がまずありますね。あと魂でありますが、この地上位と言われるこの知性と感情と意識と意志ですか、意志と言われるこのその部分ですね、これ目に見えないんですけれども、まあ、私たちに身近な、このしょっちゅう今も皆さん知性を働かせて、まあ、感情も含まれているでしょうけれども、そういうあと意志ですね、ここに来たという意志があったじゃないですか。で、そういうのを含まれるという部分があります。そして、霊なんですよ。で、植物は体、 体の部分ですね。で、動物はどうですか、意識がありますね。この動物は食べる、さっきも産めよ食えよというところで、オスとメスがあって交尾をして産む、こういうもう動くわけですから、この、魂というかね、そうですね、その部分もあるわけですね。そして人間はそれだけじゃないんです。人間は霊があるわけです。で、それが今読んだこの神である主が鼻に息を吹きかけて、でそれで生きたというこの霊の部分ですから、午前に学んだように、私たちの信じている神は三位一体の、神であります。聖書に三位一体という言葉は出てないですけれども、神がおられて、そして言葉があって、そして神の霊がある、すべていつもこの何か我々というふうにご自身をお呼びになったように、関わってらっしゃるわけですよね。そして、霊の部分で人間というのは神と交わることができるわけなんですね。聖霊であられる神が、この私たちの霊とこの関わることによって、私たちの思いですか、この魂の部分ですね、ここが支配されて、そして私たちの体をもそれで制御するっていうか、それで動かすことができるわけなんです。で、これから学びます、これが壊れてしまうんです、罪によってですね。だからちょうど、ここの霊の部分が切れてしまって、こういうふうになった状態ですね。わかりますか。だから体の欲求が初めに来て、そして霊が死んでしまって切れてしまってますから、離れてるわけですね。そして真ん中の意識、思いであるとか、そういうところが、体の欲求が初めに来ている状態、これが霊的に死んでいる状態であります。だから、私たちがイエス様から言われましたよね。何を食べようか、何を着ようか、何を飲もうかと心配してはならない。これがいつも思っている内容になっていくわけなんですね。これが崩れてしまって、これが戻るのが新しく生まれるという意味になるわけなんですね。そして、次をご覧ください。そしてごめんなさい、霊について、人間のみが動物と違って、この永遠を思いますですね。なんで今自分が生きてるんだろうか、死んだ後どうなるんだろうか、どうしてここに生まれてきたんだろうか、こうですね。で、こういうことを思う、伝道者の書にはこの永遠を思う思いが人には与えられていると、書いてありますですね。午前中学びました、時空であって時間さえもが非造物であって、それを超えた方が永遠なる神であって、そして私たちも永遠を思う思いが与えられている、この霊の部分があるよということです。だから私たちの生活の中で、わかりますよね、もうね、これ説明超えるんだよね。御霊によって一致しなさいとかね、一致するって何かって、なんか規則決めてね、皆さんちゃんと10時半に礼拝に来て、来なかった人はちゃんとしない、来た人はちゃんとしてるとかね、これ決められたらいいんですけども、必ずしもそうじゃないですよね。もう言葉を超えていますね。これが神様と私たちが交わっているこの状態であります。そして次行きましょうか。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木等を生えさせたと。このご自身で作ったこの人をですね、東の方って言ってます。これモーセが書いてますから、イスラエルの方から書いてます。イスラエルのあそこ、イスラエルに入ってないけども、モーセはあの直前か、あの辺りですね、から書いてますから、東の方と言ってるのは、わかりますね、この、今から見ていくとわかるんですけど、イラクとかイラン辺りになるんではないかと思われますけど、そこにエデンがありました。水で潤っているというのがもともとの意味です。これから水の源のある川が流れていくところを見ていきますが、神がここから水を流す起点としてくださっておるわけなんですね。この水っていうのはすごい大事になってきます。この霊の水、御霊の水、この神はご自身がおられる中心から この潤いを与えてくださる、私たちの霊を潤わせてくださるという意味合いになっていきます。で、興味深いのは世の終わりにあるこの、いや、世の始まりにはこの楽園であったところが最も霊の戦いの中心的というか、そうですね、悪霊がはびこる場所となっていくことが書いてあります。ここは日本ですね、ちょっと言ったら朝鮮半島があるじゃないですか。で、そこは100年ちょっと前はどこが、霊的な大復興の霊的覚醒の中心地だったか、ご存知の方いらっしゃいますか。言ったらパーンって言ってくださったらいいですけども、平壌ですね。平壌です。東洋のエルサレムと言われました。そしてドイツもそうですね、東ドイツになって共産主義の中に入れられて、だけども、ルターがそこから、このルターによって宗教改革が起こってと、ちょうど霊的に中心的なところであったところがこの悪霊がこう働いてしまうと、このことがね、世の終わりに起こるんですね。何を話しているかというと、黙示録の16章の12節から13節に、第6の御使い、これがそうですね、御使いが鉢を大ユークラテス側にぶちまけた。すると水は日の出る方から来る王たちに道を備えるためであるために枯れてしまった。また私は竜の口と獣の口と偽予言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見たと。で、それで王たちがこの枯れたユーフラテスのところ、東から集まってきて、ハルマゲドンと呼ばれるところに集まると書いてあるんですね。メギドの丘という意味ですけれども、山という意味でね、今もあるイスラエルのところですね。で、そこに集まってくると。で、そのユーフラテスのあたりからこの獣の口と、偽予言者の口と竜の口からこの汚れた霊が3つ出てくるということが書いてあるわけなんですね。だから次の章に読む、蛇がエデンの園に言ってるって話が出てくるんですね。もうすでにここに悪魔がもう来てる、忍び寄って来ているんだということであります。で、話を戻しますと、ここに良い実を結ばせる木がありました。いつでもそれを心の赴くままに食べることができました。で、主と心が一つになっているときにですね、詩編にもありますけれども、主を己の喜びとしなさい、そしたら主がそのあなた方に願いを叶えさせてくださると。だから神と一つになっているときというのは、自分が願っていることそのものがもう神様が願っておられることとなっているんですね。で、園の中央にこの2本の木があります。これすごい大事ですね。命の木、これが午前中もお話ししました神との交わりですね。神と命にあって交わっている、つながっているわけなんです。すぐそばに、近くに善悪の知識の木があるわけなんです。善悪の知識の木があるということは、この人間のチャレンジが現れています。善悪を知ることがおできになる方は神のみです。神だけが善である方で、そうでないものをご存知の方で、つまり人間は命につながれていることによって、神の命ですね、自分たちの判断ではなく神の判断によって裁くことができる、判断することができるわけなんですね。善悪の木というのは、もうこの私たちは神の形に作られているけど神じゃないということを明確に示しているんです。神のようであって神じゃないんです。でもね、神のようだと言われると神になりたくなるんですよそれがサタンですね。そばにあるっていうのはすごい大事ですね。大事っていうのは、その私たちがこの生きていくときに必要な認識ですね。つまり善悪を全部神に任せるということです。徹底的に神様の言われていることが アーメンなんだ、その通りなんだ。自分の感じていること、思っていることっていうのも、それはあるかもしれないけれども、それをと神様の言われていることを比べて、神が言われていることに私は従っていきますと、これ絶えず絶えず行っていくのが人間の存在であります。で、次を見ていきましょう。10節です。一つの川がこの園を潤すためエデンから出ており、そこから分かれて4つの源となっていた。大地のものの名はピションで、それはハビラの全土を巡って流れ、そこには金があった。その地の金は良質で、また ブドラフとシマメノウのものもある。第二の川の名はギホンで、クシュの全土を巡って流れる。第三の川の名はヒデケルで、それはアッシュルの東を流れる。第四の川、これがユーフラテスであると。エデンから4つの川が流れて、その地理的位置も大体わかります。一つ目のハビラっていうふうに書いてあるのは、これが、アラビア半島の北部の部分なんですね。で、シェバの女王が金を持ってきたのを思い出していただくと分かるんですけども、アラビア半島の南、つまりイエメンの方ですね。そこから金が出ているということがよく分かりますけども、一本目はこういうアラビア半島の方に向かっていたと。2本目がクシュ、これはエチオピアと訳されるんですが、実際の今のエチオピアよりもずっと広範囲です。スーダンにまで、今自衛隊が派遣されていってるスーダンですね、あそこにまで行ってると。アフリカの中まで、中部あたりまで行っているということであります。そしてアシュルというのはアッシリアの、さらに短くなった言葉ですから、イラクの北部とかイランあたりですね。で、ユーフラテスです。ユーフラテスは、ペルシャ湾に河口がペルシャ湾に流れますけども、シリアの北部からペルシャ湾の方に、向かうわけですね。皆さんに、おすすめなのは、聖書地図を持つことです。こうやって話してると、皆さんパーッと浮かんだ人は偉い。ね。アラビア半島って言われて、アフリカ、イラン、イラクって言われて、シリア北部って言われて、いかがでしょうか。パーッと浮かんだ人は、聖書地図をちゃんと見てる方です。ですね。ぜひですね、聖書地図、500、いくらだったっけあれ、700円ぐらい、500円でね、最近命の言葉社発行で聖書地図がね、こうコンパクトに、だから毎週礼拝に持ってくることができそうなものが売られてますけれども、ぜひおすすめします。で、ノアの洪水の時とか、ペレツと言われる人がね、この出た時に地が分かれたと書いてあります。で、地殻変動がその時に起こった可能性があるんですけれども、だから今ここで読んでるのと今とはちょっと違うのかもしれませんが、大体そこあたりだということが分かります。で、大事なのはですね、中心から泉が出て、泉のように出てって、そして川が流れて潤いをもたらしていて、その中心に神がおられるという原型があるということです。どうでしょう、アダムとエバが後で追放されますけども、そこにケルビムがいたでしょ。そしてモーセ、エゼキエルに神の国の幻がありますけれども、エゼキエル書にですね、そこも神殿の聖所から川、水が流れてって、そしてそれがちょっと離れば離れるほどどんどん水かさが増してって、最後はもう足がつかないほどになってですね、そして視界の方に流れて、その水が多くの川、魚が、この、もう育つほどのですね、視界ならず生きた水に、海に、なるという予言が書かれているわけですね。そして新しいエルサレムで、都の中央から神と子羊の座からですよ、生きた水、川が流れていて、そこに命の木が生えていて、そして葉っぱでこの癒されて、また実を食べると本当に生きることができるようになっているということであります。再びこのことをイエス様がおっしゃってるわけなんです。イエス様は、私が命であり蘇りで、私が命だと言われました。そして私を信じる者は何ですか、あなた方のうちで泉、この私から飲む水をね、飲むものはあなた方のうちで泉となって、そして永遠の命への水が湧き出ると。 そして乾いたものを私のところに来なさいと。そして私のところに来るものはあなた内から腹からって書いてますね。本当は正確には腹からこの生ける水が湧き出るようになる。これが聖霊のことを言っているって書いてあるんです。全部つながってるんですね、こうやって。で、命の関係がここに書いてあるわけです。そして15節ご覧ください。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを輝かさせ、またそこを守らせたと。働きを与えています、労働を与えていますけども、今の私たちの考える労働というのは罪の後の労働、汗をかかなければいけない、否定的なイメージがありますけれども、その呪いが与えられる前の労働であります。でこれがね、祝福に満ちたものなんですね。で、守るというふうに書いてある。任せられて守る、神から与えられたものを守っていくという働きであります。16節、神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からも思いのまま食べてもよい。しかし善悪の知識の木から取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬと。先ほど言いました、この善悪の知識の木が神と人との間の大事な境界線になってるんですね。食べると死ぬと。神の形に作られているので神のように働きをしていくわけなんです。わかりますよね。神により頼んで、神様に子供のように本当に全てを任せて、そして動いていく時に神の世界が自分の周りに広がっていくと説明しました。しかし自分は神じゃないんです。神のようにこう物事が動いていくんですけども、神じゃない。でも善悪の知識の木がそれを、私が神でお前は人だと表してるわけです。神は神で人は人であると。でこれがサタンの欲望だったんです。神のようになりたい。イザヤ書の14章に書いてますね。糸高き方のようになろう。堕落しました。こういう、これが傲慢であります。神なしで神のように動こうとする独立心ですね。これが傲慢、聖書でいう高ぶりです。プライドです。それによってサタンは堕落し、その中に人間を引き込もうとしているわけです。サタンのいつも策略に皆さん気づいていてください。必ず神と自分との関係での中から、人と人とか人と周りとかの関係に自分を引き込もうとして、同じ罪を犯すように、招いてんじゃなくて、こう引き寄せているわけなんですね。でそれをやってしまうと死にます。死ぬの定義はこう分かれちゃうってことです。プツンと。だから肉体の死というのは、肉体から意識が、魂って言ってもいいですね、離れることですね。まあ、人間、日本人はね、心臓が止まって死ぬを定義したりしますけれども、皆さん、もうリアルなこの死んだばかりの人を見たことのある方は手を挙げてくださいですね。分かりますね。もうリアルなの分かりますね。もうその人じゃないですよね。あ、魂は違う、この人は魂の方が本質だったっていうのよくある。霊魂が本質だったっていうのよく分かると思います。私も、私のおばあちゃん、もう死んだばかりのおばあちゃん見ました。あ、もうおばあちゃんここにいないんだって分かりました。で切れることを表してるんです。だから霊的に死ぬって何かって言いますと、意識が神から離れているっていうことなんです。だから肉体が生きていても神のことを全然考えてない。いや、もう神様なんて、まあ困った時に神頼むんで、その時にまあちょっとね、こう拝めばいいやとかね、あとは自分でこううまくやっていけばいいという生活を送っていれば、その人は死んでるんです。肉体的には生きててもですね。でこれ、そしてもちろん肉体の死があって、永遠の死っていうのは何かっていったら、死後に神から引き離されている状態で永遠を生きていくという状態が永遠の死なんですね。で死んでしまうよと神様がここでおっしゃっているわけなんです。でこの潤いがなくなるよと、この命の潤いがなくなるよ、乾いた状態になるよ。だから聖書にはこの罪を犯した状態っていうのはいつも干からびているっていうね、カラカラになっている。ダビデがバテシバと罪を犯し、ウリアの殺した罪を犯した後に、もう体が干からびてしまっているって、詩篇の30篇かなに書いてあります。で罪を告白して神から許されたって これ罪の許しを経験した時にまた潤いが戻ってきたわけですけれども、だから荒廃しているもう何も水がないという状態、これが聖書の預言書とかにいろんなところに出てきますね。イエス様はどうやって十字架につけられました？乾くと言われたんですね。乾く、私たちの乾きを、霊的な乾き、罪によって起こされる乾きをイエス様が代わりに受けてあそこでおられたわけなんですね。だからその十字架を通して私たちに今度は再び潤いを与えることがおできになる。で、この戦いをしたのはどこですか？イエス様がこの神様の怒りの杯を受ける決断をしたところはどこですか？ゲッセマネの園ですね。同じく園なんですよ。同じく園で、このエデンの園でしょ、こっちはね。だけどゲッセマネの園でその、回復をしたんですよね。で、今度は蘇られたところどこか、園の墓なんですよね。神様不思議だね。同じように誘惑を受けて罪を犯したところが園だったし、そしてその十字架につける、十字架の道に向かう決断をされたのも園だったし、蘇られたところも園であったわけなんですね。そして18節です。その後神である主は仰せられる。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる、空の鳥を形作られた時、そこにどんな名を彼がつけるか見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につける名はそれが皆その名となったと。一人でいるのは良くないと神が言われました。この神のように神の形に作られたものが労働しているわけですね。この名をつけるというこの管理して支配する働きをしているときに、一人でいるのは良くないと。我々はと言われた神様の交わりの神がこの人にあってもその働きを一緒に助けてくれる横にいる人がいなければいけないと神が言われたわけなんですね。これが女ですね。そしてそこで神である主は深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。それで彼はあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。すると人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのであると。女を作ってくださいました。皆さん男のところね、男の人は、あ、これが俺のオリジナル、始まりなんだと。で、女性の方は今見たところ、あ、これが私の始まりだったんだ思っていただければと思うんですけれども、あばら骨から作っている。で、これ脇っていう意味なんですね、もともとは。だからこの男女の秩序というのは、これ覚え大事です。横にいる人です。足からも作られてない、頭からも作られてない、脇から作られてるんですね。つまり霊的に精神的にもですけども、男と女は平等です。全く変わらないです。まあ、肉体的にはね、あと生理的にもそうですけれども、弱い器と第一ペトロに書いてありますけれども、あそこ英語で読むと weaker って言ってね、より弱い器って書いてあるんですよね。だからオリンピックで女子と男子一緒に戦わないでしょ、必ず分けますよね。で、この違いがあるんですけれども、霊的には全く同じように作られています。たらその秩序があるんですよね。男が初めに作られて、男から女が作られた、この順番があるんだという、これとっても大事ですね。なぜかというと三位一体の神もそうなんですよ。父なる神が全ての源であられて、全てをご計画して作られて、子なるキリストはこれを父と仰いで、そしてこの方に完全に従っていかれるわけで、その愛を受けて全て神様からのものを受け取っているのがイエス様なんですよ。子なるキリストです。だからキリストは神に、父なる神にいつも従ってるんですけども、立場的には、立場っていうかその性質としては全く同じ方ですね。 そして父と子なる方からこの聖霊が使わされていくんですけど、もちろん聖霊も神であられて全く同じ性質なんですけれども、第一角、第二角、第三角っていう秩序がある。神の中でさえ秩序があるんですですね。でこれが崩れるのが今の時代もそうですよね。この男女差別であるとか、ね、同権なんかいろいろあるじゃないですか。でこれが崩れるのは罪を犯した後ですけれども、もともとこのね、あの去年ちょうどこの頃にカルバリーチャペルの20代セミナーが東京であったんですよね。でこの話をしましたですね。どうやって結婚生活、夫婦生活、男女関係なんだって時に、男はなんて言ったかって、徹底的にキリストに従うと、徹底的にもう神の前に出てって、もう裸になって恥も外聞も捨ててイエス様に従っていく、ダビデのようなこのもう本当に素直な心を持ってね。で女性はどうか、徹底的にキリストに惚れ込んでいる男に徹底的に従うということですそういう話をしました。こういうモデルがここに書いてあります。で一体となると書いてます。でこの一体という言葉がエハードというヘブル語で、神は一人であるという言葉と同じ言葉が使われています。これ単複形っていうんですね。難しい言葉ですね。あの今私が勝手に作った単数なんだけど複数が中にあるっていう形がこのヘブル語の文法の中にもあるんです。これ一つの手ですよね。見てください。でも5本の指あるじゃないですか。でも一つの手じゃないですか。これが単複形と言います。一つなんだけど中に複数あるということです。そしてこれ一つになったということが、これが男と女が複数の人格があるけれども一つになっている、一体になっているという、ここに書いてあるわけですね。そしてあとはもちろん子供という肉体、一つのまた新たな人格を持って一つになったということができるわけです。でこれが原型になってますから、何ですか、女の子孫から、次見てきますよ、女の子孫からキリストが出てくるわけです。ですね。こうやって救いもこの一体になったところから出てくる、種によって、救いも神様が起こしてくださるわけなんですね。でその時人とその妻は二人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかった。あ、さっき言うの忘れましたが、男はヘブル語で何て言いますか、分かる方、これね新改訳の下の方に書いてあるんですよねイシュ、女性はイシャー、これ簡単です。ヘブル語勉強すると女性系はアーってつくんですよ、アー最後に、だからイシュ、イシャーですね。だから男から出てきたっていう意味になりますね。で今読んだところに戻りますと25節ですけれども、隠すもの何一つなかったっていうんですね。お互いが出会っても隠し立てするものがなかったっていう。なぜかって言ったら神様と自分が結ばれているし、だから神様にあって男と女も結ばれているということです。ここに神の平和があります。まあ平和という言葉は出てこないけどね。平和というのは争い事が起こっていないという単純な意味ではありません。こことっても大事です。ですか、平和というのは結ばれて豊かにされている状態です。同じ釜の飯を食べる、あの共同体の、なんだわかるでしょ、一体になって豊かにされているじゃないですか、分かち合っていて、あれが平和なんです。だから私よくね東京で説教しますよ。何も争いが起こってなくても全然平和じゃないよって。一人一人が心を明かさないで、この目に見えない壁があって、で実にローマ社会ではユダヤ社会と異邦人社会がありまして、そこで別に争ってないんですよ。この武器持って争ってなくてもですね、平和じゃないんですね。食べるものも違うものを食べてるし、あっちは食物規定がありますから、で壁もこうなんか何気に作っているし、そして何も争ってないけれども平和では全然なくて、私はキリストがあなた方の平和であって二つのものを一つにして隔ての壁を崩すとエペソ書の2章に書いてあって、教会にユダヤ人信者がいて異邦人信者がいて一緒にイエス様を礼拝して賛美していて、そこで聖餐に預かっているから 平和なんですよね。交わってるわけです。全然バックグラウンドが違う。全然男と女もそうでしょ、全然違うでしょ。もう結婚した人一番知ってるよね、全然違うって。で悩みを話すとね、新婚生活で悩みがこうなんですって言ってもみんなね、分かってるよって、みんな男経験してるからねって全然違うけど一つになる。で人種も違う。で歴史が辿ってる歴史、サマリア人とユダヤ人が違うでしょ。仲違いしてたんですよ。政治的な見方も違う。あの熱心党のシモンと主税人のマタイがいた。あれはね、共産党とね、なんだろう、今だったらあの新しくできたじゃん、あの在特会なんか、ね、まあ、何でもいいや、とにかく右翼の方の、ね、政党があるねその出身の人たちがイエス様の弟子だというだけで一緒に飯食ってんですよ、釜の飯食ってんですよ、ね、これが平和なんです。これが平和、一つに分かち合ってって豊かにされていくのが平和で、で今神との平和があるんですね。一つになってるから、で隠し立てがないんですよ。そして3章から罪の始まりがあります。この出来事がなければ聖書の残りの話はなかったと言っても過言ではありません。神がどのようにこの罪を取り除いて、この私たちを取り戻してくださるかというご計画がその後にあるわけなんですね。でこの3章を読むときに大事な新約聖書の教えがあります。すごく大事です。まあ、よかったら開いてください。ローマの5章の12節です。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですと。アダムの罪によって世界に罪が入り、死が入りました。だからイエス様は第二のアダムと呼ばれるし、最後のアダムとも呼ばれます。イエス様が正しい行いをしてくださり、そしてその正しい行いによって信じる者、キリストを信じる者が義と認められるという、命が与えられるという恵みの支配を受けるんです。アダムによって罪が世界に入り、死が世界に入ったけど、今度逆にイエス様によってこの義と認められる世界があって、命によって支配するというこの支配があるんだということなんですね。どっちにいるかが大事なんですね。どっちにいるか、アダムの子孫、もう本当にアダムの子孫ですけれども、キリストの子孫になっているかどうか、どっちが頭なのかということであります。では3章です。さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。一番狡猾な蛇だと。この獣の中でね。で、これがさっき話したサタンであります。そして、この竜とも呼ばれていましたよね。だから後で這うものとされると、聖書に書いた、あのイエス神様が言われているので、もしかしたらここでは竜であったのではないかとも、この竜のようにね、こうなんていうのかな、別に這ってるわけじゃない、というふうにも言われます。そしてサタンを皆さんよく覚えておいてください。サタンは輝いています。輝いてるんです、ね、これもともとこの蛇のところでこう調べていくと、ヘブル語を調べていくと、この輝きっていうね、そういう意味合いがある言葉が使われてるんです。で、私たちが考えているサタンは、あのミルトンの失楽園に出てくるような、あのなんだ、槍を持った真っ黒の、あれがどうしてもこびりついてるんです。しかし皆さんよく覚えておいてください。偽金っていうのは、なんで偽物になることができるかって言ったら、本物に近いからなんです、ね、 偽物は、サタンは偽物なんですけども、輝いているということが聖書には書いてます。エゼキエルの28章の12節で、罪を犯す前の、サタンの姿があなたは全き者の典型であった、知恵に満ち美の極みであった。で、第2コリントの11章の15節にはサタンでさえ光の御使いに変装するのですと。自分の目に良いもの、好ましいもの、自分が正しいと思っているもの、これ大事だね、正しいと思っているもの、実際そうでないのに、そうだよって、それを突き詰めなさいって、このようにするのが悪魔の仕業なんですね。では続けて見てみましょう。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目に麗しく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べたと。偽りを言ったんですね、この悪魔が。偽りの父とイエス様言われましたけれども、エヴァを偽りで誘惑しました。で、先ほど言いましたように、善悪の知識の木の本質っていうのが、人は人であり神は神である区別、神のみがこの善悪を知っているというところにあるわけですね。で、このことを神のようになれると言って誘惑している、賢くなれると言って誘惑しているのがここの箇所であります。また、目に見ても好ましいと、目の欲もあるし、食べるのにいいという肉の欲もあります。だから第一ヨハネの、2章の16節に、全て世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向き、これは命に関する高慢っていうふうにね、日本語で、英語ではね、Pride of Life って書いてますけども、暮らし向きの自慢などは、道地から出たものではなく、この世から出たものですと。目の欲、肉の欲、あとはプライドですね。これが世から出たものだと。で、これ全部受けてるんですよ、誘惑を。エヴァは。誠に食べるのがよく、目に親しく、賢くすると。そして、イエス様が、カウンターしてですね、対抗して、この御霊に導かれて荒野に行かれて40日40夜の断食をされた時に、悪魔から受けた同じ誘惑に対して全てにおいて対抗した。石をパンに変えなさいとですね。で、これが、肉の欲ですね、訴えているご自身の持っている力、これを自分のために使っていくという誘惑でありました。で、次に、この神殿の頂から落ちてみなさいと。そしたら、この本当にこの目に見える形で人々に神の子供であることを示すことができるじゃないですか。天使が、しかも聖書使、あの神の言葉使われてね、御使いが守ってくれるっていう言葉をサタンが使ったわけでしょう。目の欲がある。そして今度は高い山に連れて世界の全ての栄華を見させられて、そして私を拝めばこれ与えると言われたんです。これが暮らし向きの自慢って言ったらいいかな。まあちょっとなんか日本語だと変だよね。要はね、イエス様、十字架に行かなくてもあなたもらえるんだよ。なんでそんな苦しみ受ける必要あるんですか。全部もらえるよ、今もらえるよって。イエス様拒まれました。全てにおいて御言葉によって拒まれました。だからこそイエス様が私たちの主であられます。だからこそイエス様についていくことが誠の救いを得る道であるわけです。全てが御言葉と神様の御心に従っていかれたのがイエス様で、あの霊的な戦いって本当に凄まじくてですね、ペテロがイエス様が十字架に行くということを言われた時に、ついさっきまであなたは神の子キリストですと言って天からの啓示を受けたとイエス様に言われて、だけどもペテロがこう自分の方に引き寄せてね、そんなことあってはいけないですよって、まるでなんかイエス様の自分が先生みたいな感じでこうやったら、なんて言いました、しりぞけサタンなんですよ。きつー、そんなこと仲間のクリスチャンから言われたらつまずいた、傷ついた。でもイエスも本当に愛しておられました。ペテロのこと好きでした。だから本当のこと言ったんです。で、その後に あなたは神のことを思わないで人のことを思ってる。すごい言うわけじゃない、人のことを思うっていいことでしょ、すごくいいことじゃない。だからサタンなんですよ。神のことを思いなさい。神を思ってこその人を本当に意味で思うことができます。神のことを思わないで人のことは思っているようで実は正反対のことをしています。ということでイエス様はエヴァが受けたこの誘惑をご自身も受けられて女の子孫として現れたイエス様がね、その回復を行ってくださったわけなんですね。7節、このようにして2人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。この霊が神から引き離された瞬間ですね、恥が入ってきました。でその場で死ぬことはないんですけど、必ず死ぬってイエス神様さっき言われましたけども、その場で死ぬことはありません。でも霊的に死んだんです。で後で肉体の死を経ていくわけですね。でそしてイチジクの葉を綴り合わせたっていうのはすごい大事で、このそこにある中東の葉、ある葉っぱで一番大きいものだと言われてます、イチジクの葉が。でそれで覆ったんですけども、これ全然役に立ってないんです。神が近づかれたら怖くて逃げてるんです。これ隠れてるのね。だから全然自分で、ま、その恥を取り除こうと覆おうとしてても取り除けていない状態がここにあるわけです。で大事なのはね、そこで彼らはっていう主語なんです。自分で自分の負い目をあがなおうとしてる、この負い目をね取り除こうとしてる、それを帳消しにしようとしてる自分 で。これが宗教の始まりです。宗教だけじゃないね、全てのことだ。人間の私たちにはもうこびりついてます。行いによって救われなきゃいけないって本当にこびりついてます、いろんな面において。でクリスチャンでさえこの聖書を読むときにこのね、神様が愛しておられてあなた方もキリストに従いなさいって言うとね、神様愛しているっていうのはパーンと抜けてね、あなた方従いなさい、あ従ってない私ダメ、あ従ってないってなってんだよね。あと私の戒めを守る者は、私を愛しているのですってイエス様の言葉あったら、戒め守ってないから私愛してないって感じ。そうじゃないんだよ、全部いつもね読むとね行いの方ばっかり見つめるの。そうじゃないんです。あなた方を愛しているっていうふうに言ってるのは私の戒めを守っていると見て、あなたが私を愛しているのが見えてくるんだよ、分かってるんだよっていう意味なんですよね。つまり愛を知って初めて行いが出るんですよ。神を信じているから初めて行いが出るんですよ。なんだけれども必ずどこかで行いってせき立てられてるんですね。でそこにもちろんできないから神様に言われてること、サタンが来てお前できてないって兄弟の告発者と言われてるのがその悪魔がやってることなんですね。この始まりから始まってます。自分たちでイチジクの葉で、恥を覆おうとしています。そよ風の吹く頃、彼らはその歩き回れる神である主の声を聞いた。そこで人と妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠したですね。神の声を聞いてですね、あ怖っと思って逃げていく、これが罪がなせる技であります。神が私たちから離れたんじゃないです、私たちが神から離れたんです。自分たちの罪が仕切りとなって離れているわけなんです。イザヤの59章の2節ですね。あなた方の咎があなた方とあなた方の神の仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだということですね。神がなんでこんなことをしたのかっていつも人間は神を非難します。そうじゃないですね、自分がそうしてしまっていて神の方は近づこうとしてるんです。いつも近づく方です。だから次に9節で、神である主は人に呼びかけて神に仰せられた、あなたはどこにいるのか。この時にね、お前たちどこにいるんだっていう怒ってる声に聞こえるか、お前たちどこにいるんだって泣いて、この悲痛な声で父親がこの迷子になってる子を探している声に聞こえるか、 普通前者に聞こえるのね。これ罪がやってんですよ、私たちの罪が。怖え親父って、本当愛してるのね、お父さんなのに。これ後者ですね、子を失った父の声です。10節、彼は答えた、私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれていたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。ということで、恐れてますね、まずは。恐れってね、皆さん戦ってください。恐れは神から来てません。第一ヨハネの4章の18節で、愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのですということですね。そして次にアダムが行ったのは、またエヴァも行ったのは責任転換ですね。あなたが作ったあの女が私に木の実を食べさせたのですと。で、女もね、あの蛇がそれを騙したんだとこう言ったわけですね。興味深いことに聖書には、あ、エヴァが罪を犯したっていう言葉出てこないんですね。エヴァが惑わされたと書いてますけども、エヴァが罪を犯したって書いてないんです。誰が罪を犯した？アダムが罪を犯したとしか書いてないんです。これ興味深いですね。なぜかというと、直接神の声を聞いたのはアダムだからです。アダムが頭なんです。でエヴァは騙されたけれども、エヴァの言ってることを聞かないで神の言ってることを選び取っていくというこの選択はアダムに与えられていたからなんですね。そして、ね、こう責任転嫁をしていって14節、神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいである木、チリを食べなければならないと。チリを食べるという言葉は、他にもこの三箇所の7章の17節とかにも出てくるんですけれども、こう屈服している姿ですね。このいわゆるチリを舐めるっていう言葉、日本語になるじゃないですか。チリを舐めるって、もう屈辱的に、ね、あのほらなんか時代劇でもこうなんかもう頭を顔をね血につけてね、もう舐めてしまうぐらいの、ああいう意味を表してます。で、お前はそのようになるんだよと神様が言われていて、まあ、実際にもねこの蛇が腹ばいになってますけれども、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を組み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。ここが初めてのキリスト予言になっています。女の子孫です。女の子孫を英語でこれ言うと The seed of woman となっていまして、女の子種と訳せばいいですね。 seed というのは種ですね。子種、もっとはっきり言うと精子です。女の精子って言ってるんです。ありえない。女の人は卵子です。男だけが精子です。ここに、神様の処女降誕によるキリストの予言をが現れてるんですね。その男の種から子孫が出る、これアブラハムにもこの男の子、あなたの子孫からキリストが出ることを神が約束されていて、その、種が出てくるいわゆる男性のね、この包皮を切るのが割礼の印になるわけですよね。にもかかわらず女の種って言ってるのはなぜかって言ったら、男の種ではないというね、つまり処女ですよ。まだ関係を持っていないところに、そこから、この方が生まれるという、キリストが現れるということが予言されているのがイザヤ書の7章の14節で、主自らあなたに一つの印を与える、身を処女が身をもっている、そして男の子を産み、その名をインマニュエル、これ神があなたと共にいるという、男の子であってかつ神であられる方が生まれるという予言なんです。そして頭を踏み砕くとあります。 ですね。わかります？なんとなくこの蛇があって蛇、この踏みつけるわけじゃないですか。ガーンとで踏みつけ、尻尾踏みつけたら噛まれちゃうでしょ頭だよね。まずだから脳天打ち砕くっていうあの日本語にあるようなそのことを決定的に打撃を与えて滅ぼす、そのことを意味してるんですが、かかとは噛まれる。だからガーンとかって最後長くガーンとかってなんかあの踏み砕かれた時にこの かかとを噛んじゃってるっていうね。だからもう完全にやられてるんだけども、かかとは噛んでるという姿が与えられて、これが十字架ですね。十字架というのは悪魔が脳天を打ち砕かれた決定的な出来事ですけれども、悪魔の仕業によって、暗闇の力によってイエス様が十字架につけられたわけなんですね。ヘブルの2章の14節に、子たちは皆血と肉を持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。それはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでしたと。でこのキリストにあって私たちもサタンを踏みつけるという約束がなんとあるんですね。ローマの16章の20節に、平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。これね、何の話してるかっていうと、この文脈見るとローマのね教会に、あなた方に分裂をもたらすものが入ってくるから、この警戒しなさいってところに書いてあるんですよ。でもあなた方は悪いことに悟くなくて、この良いことに悟くあって幼子のようになりなさいとね。あの良いことはとてもこう頭使っていくんだけども、悪いことについてはもう知らなくていいよと。なぜかって言ったら、神があなた方の足でサタンを踏み砕いてくださる平和の神がとこう言ってるんですね。で神様がサタンの仕業を踏み砕いてくださる。で私たちが直接それを見ることができるように、もう神側についていたらそれを見ることができるような形でそれをしてくださるんだと言ってらっしゃるわけなんですね。で16節です。女にはこう言われた。あなたは私の身ごもりの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになると。こう身ごもりの苦しみですね。でもう一つは、恋慕うっていう言葉は、これあの新改訳はこう訳してるんですけど、これね、所有物にするっていうような意味です。男を自分のものにしたいという欲求です。でもそれは叶えられないで、それをすればするほど男を自分のものにしたいと思っていればするほど男に支配されるっていう関係です。これよくわかるじゃないですか。あのサマリアの女そうじゃないですか。もう5人の男と付き合って、今の人とはあのね結婚もしていないっていうね。でそういう状況になるよということですね。でこれが女に対する呪いで、男に対する呪いが次です。17節。アダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならないと。男はあの創造的な労働の働きに対して呪いがもたらされるということであります。汗を流して糧を得なければならない。土地に茨とアザミが生えます。これから世界が人からではなくて悪魔の支配下に入った。地を従えよと神が言われたのが、人が悪魔の言うことを聞いたので悪魔に支配権が移っていったということですね。それを奪還されたのがイエス様で、イエス様がこの悪魔に移った支配権を、人に支配権を戻すべく働きを行われたわけなんです。そして茨が生えました。イエス様どうですか、十字架でかかる前に茨の冠をかむせられましたですね。こうやって呪いを受けてくださった。そしてこの土地が呪われているという状態が、さっき先ほど話したようにローマ人への手紙の8章を見ると、土地が解放される、自由の身となる、被造物が本当にまた神様の言われている通りに戻るというのが、私たちがあがなわれてまず初めに この体も贖われて復活の体を得て栄光の体を得てイエス様が戻ってくるときに、この世にですね、世界に私たちも戻ってきて、そしてこの地上も変えられて、彼らっていうのは被造物も自然界も解放されるということなんです。悪魔は今支配権持ってません。持ってないけど実効支配しています。この違い分かりますか？あのマンション立ち退きってあるじゃないですかね。本当はもう所有権はないのに居座っている。そちら行政が強制退去ってなるじゃないですか。で、最もすごいのは物理的な排除で、マンションを壊しに取り掛かるっていうね。これが今の悪魔です。悪魔はもう支配権を持ってないけれども、不法に支配しています。けれども終わりに近づけば近づくほどあがきを行っていく。つまりイエス様がこの行政権をこの行使する、所有権を行使されるんですね。それが再臨の出来事です。そしてさて人はその妻の名をエヴァと呼んだ。それは彼女がすべて生きているものの母であったからである。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださった。神の福音がここにあります。先ほどは人が自分たちで一軸の葉で自分の恥を覆おうとしてますけれども、ここではどうですか？神がなんです。主語が神です。神が覆ってくださったんです。神の救いは神がから始まります。そして一軸の葉ではなくて皮の衣なんです。皮が与えられているということは、つまり家畜をほぐったんです。殺したんです。身代わりに死んだんです。血を流したんです。ここに血の罪の許しの方法が書かれています。神がなされることであって、そして罪から来る報酬は死ですけれども、その死を身代わりに受けて血を流すことによって自分の恥が覆われるわけですね。でイエス様が来られたら取り除いてくださるということであります。自分が罪を犯すと必ず駆り立てられます。なんかこう上がらなきゃいけないって、だから一生懸命何かをし始める。違います。イエス様が一生懸命してくださったことを見つめてください。悔い改めてください。イエス様の十字架に行ってください。この罪を持ってイエス様があの血をあの十字架の上で流されたんだということを信じることによって清められます。そして、神に近づくことができるんですね。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし命の木からも取って食べ永遠に生きないように。そこで神である主は、人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る宝蔵の剣を置かれたと。面白いでしょ。我々の一人のようになったとね。やっぱりまだ三位一体の神の一人のようになった。つまり神のようになってしまった、独立したということです。だからさっきから言ってるように、私たちキリスト者は完全なもの、いわゆる人間的に完全なものになることが目標ではないんですよ。いい人間になることが目標じゃないんですよ。これサタンなの。サタン、神なしでいい人間になっちゃまずいの。私ちゃんとできてないくらいだ、いいのそれで。いや逆にそうじゃなきゃダメなの。私はダメです、じゃあどころじゃなくてお前は死んだんだよって言ってんの神様。ダメなところじゃないの、死んだんだよ、もがくんじゃないよ死んだやつがっていうのが私の福音なの。だからつまずくんだよみんな、ね、ちょっと頑張ればできるよってなんか希望を与えたいじゃない。ダメなんです。そうじゃなくてキリストに生かされたんだよ。キリストが命なんだよ。あなたには何もできないよ。私につながってれば多くの実を結ぶよ。 神と一つでイエス様が全てで、イエス様続行で、ああイエス様素晴らしいですって言って、いつの間にか良い行いをしてるんです。良い行いをやっても全てはイエス様だよ。で周りの人が見たら、ああ赤石さんはすごいじゃなくて、イエス様すごいなんですよ。皆さんがすごいじゃなくて、イエス様すごいっていう風になるように、とんでもないやつをわざと選ばれるんです。弱い人をわざと選ばれるんです。力のないものをわざと選ばれるんです。なぜかって言ったら、偉い人が救われちゃったら、あこの人がすごいからってなっちゃうけども、とんでもない人が救われたら、あ神様だよねってなるためなんです。だから一つになること、交わること、これが神の目標であります。そして今ここにケルビムが出てきましたけど、ケルビムというのはこの黙示録の4章にも出てますけれども、礼拝をする、この礼拝を導く天使長なんですね。あのすぐそばに御座のところにいて、そしてこの聖なるかな聖なるかな聖なるかなと言って、そしてこの長老たちがひれ伏すんですけども、こう導いていて、だからあのこのモーセの幕屋とか神殿のところにケルビムがそこにあるわけですよね。ケルビムの上におられる主とも聖書には書いていま す、ね、だから天国どこなのかなって言ったら、ケルビムがいるんだよって、神の御座があるんだよって黙示録も学んでください。天国どこ、どういうところ、分かりません。いや分かります。天国の箇所はいろんなところに書いてます。神の座があるところです。そこで礼拝しているところです。でこの前学んだんですね、黙示録私たちの教会でやってるんですけどね、教会来てって言って、いややだよ教会なんてつまんないし、その後ね、なんか飯食えるのはいいけど礼拝やだよって、天国行きたい？よ、天国行った方がいいじゃない。いや行かない方がいいよって。あんたひどいこと言うね、天国行かないって言うんですか、ひどいね。だって天国って礼拝しかしないよ、礼拝ばっかりだよ、どっちって主と共に交わり礼拝をするというのが私たちの生きている目的です。でケルビムがそこにいて、そこから離れてしまったんですね。これある意味でね、神様の憐れみなんですね。もしここで命の木をまた食べてしまったら、罪のある状態で生きなければいけないという、これはまずい。だから引き離すことによって、そして彼らが贖いを受けて、罪の許しを受けて神のところに行くことができるようにさせられます。じゃあここまでね、一度、止めて、そしてちょこっとお休みした後で続きをお話しましょう。で一言お祈りしますね。愛する主を感謝します。ここまで読ませていただきました。どうかこの交わっている間にも、本当に今のこのあなたの言われていることをかみしめて、聖霊によって理解を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。